ヨハネの福音書の17章に記されておりますイエス様の祈り、何度も言いますけれども、この祈りはイエス様があの十字架の苦しみへと向かうその直前に祈られた祈りです。ご自分が受けることになる苦しみ、肉体に受ける苦しみも、また精神的な苦しみも、それらをすべて知っていながら、ご自身が受けることになる苦しみというものをすべてご存知でありながら、それでも自分のためにではなく、目の前にいる弟子たちのために祈られたこの祈りです。このヨハネの福音書の17章を何度読み返してみても、この祈りからはイエス様の弟子たちに対するほとばしるような、そのような愛を感じることができます。先日、高橋正義兄弟が最近ですね、聖書をこう音読するということを分かち合ってくださいました。音読するとですね、本当にその内容がその場でこう語られているものとして迫ってくる、そのような分かち合いだったと思います。ぜひですね、皆さんもこのヨハネの福音書の17章を、イエス様が実際に口にされたこの祈りを読んで、声に出して読んでいただきたいと思うのです。その言葉の一つ一つから、ほとばしるような弟子たちに対するイエス様の愛というものが迫ってくる思いがするはずです。先週はイエス様の弟子たちがイエス様に従うがゆえに苦しみを受けるということをお話をしました。イエス様に従うがゆえに彼らは世に憎まれました。世は彼らを憎みました。私たちがイエス様に従うがゆえに受けることになる苦しみ、皆さんお一人お一人が直面しておられる戦いは何か。しかし、そんな苦しみの中にあっても、どうか彼らを悪いものから守ってください、彼らのために私は私自身を清別して捧げます、だから彼らをあなたのものとして清め分かってください、そんなイエス様の祈りについて先週はお話をしました。さあ、そして今朝の20節からのお祈りですけれども、今朝の説教のタイトルに、この人々のためだけでなくとつけました。これまでも毎週の説教の中で、イエス様がその祈りを祈られている弟子たちに、直接イエス様が祈られている弟子たちに、私たちを重ねることができるということをお話ししてまいりましたけれども、でも今朝の箇所はまさに文字通り、イエス様が私たちのために祈られている祈りが記されている箇所ということができます。直接私たちのためにイエス様が祈ってくださった祈り、今朝は20節から23節までのこの箇所から、主に2つの点でお話をしていきたいと思います。1つ目の点、それはただこの人々のためだけでなく、説教のタイトルそのままですけれども、ただこの人々のためだけでなく、そして2つ目の点は、愛を知るために、愛を知るためにということです。まずはただこの人々のためだけでなくということですけれども、20節をもう一度ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の17章の20節、はい。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。この17章全体で、イエス様が父なる神様に向かって、父なる神に向かって、お願いしますと呼びかけている箇所が、 3箇所あります。その一つが今日のこの20節です。一番最後のところにお願いします、このイエス様の言葉が記されています。他にはどんなところがあったか、先週の箇所の15節、先週開きました箇所の15節にも、悪いものから守ってくださるようにお願いしますということが書かれていました。そしてもう一箇所はどこかと言いますと、それは9節です。この箇所もすでに開いた箇所ですけれども、9節、私はこの祈りを読み返していく中で、17章全体を読み返していく中で、今朝のこの20節と、そしてこの9節が非常にこう重なる密接な関係を持っている祈り、願いのように思わされています。ご一緒に9節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の17章の9節、はい、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。イエス様は11人の弟子たちを前にしながら、父なる神に向かって、この弟子たちはあなたのものです、この弟子たちはあなたのものです、だから彼らのために祈る私の願いを、この祈りを聞いてください、そのように祈られました。私は彼らのためにお願いします。そして20節では、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。弟子たちの宣教によって、後にイエス様を信じることになる人々、つまり直接はイエス様と顔と顔とを合わせてお会いしたわけではない、でも弟子たちが伝えたイエス様の言葉によって、この伝えられ続けている御言葉によって、イエス様を信じるようになる人たちのためにも、同じようにイエス様はここでお願いしますと祈られました。20節のこのイエス様のお願いしますという言葉の後に、言葉を補うことが許されるならば、このようになるのではないかと思います。彼らの言葉によって、私を信じる人々のためにもお願いします、なぜなら彼らもあなたのためだからです。私は先ほどこの17章の祈り全体からは、ほとばしるような弟子たちに対するイエス様の愛が伝わってくる、そのようにお話ししました。でもそのイエス様の愛は、この人々、弟子たちにだけではなく、私たちに対して、あなたに対してもまっすぐに向けられているもの、このことをまず確認したいと思うのです。イエス様は身近にいた弟子たちだけを特別に愛されたのではない。だけを特別に愛されたのではない。この弟子たちの言葉によって、後の時代に、イエス様を信じる人々のためにも愛を持って祈られている、このことをまず確認したいと思うのです。そして同時に、この20節の中で特に注目したいこと、それは彼らの言葉によって私を信じる人々という部分です。確かに弟子たちはイエス様と共に生活をしました。その生活の期間は3年半と言われています。3年半もの間、イエス様と共に生活をし、その言葉を直接聞き、あの十字架の場面を目撃し、そして何よりも復活されたイエス様にお会いし、また天に昇られるイエス様を見送った。そのような具体的な体験を通して、彼らはイエス様を信じるものとされていきました。弟子たちは具体的なイエス様とのこの出会い、そしてイエス様のその愛を身に受けるこの経験を通して、またその言葉を直接イエス様の口から聞くことによって、弟子たちはイエス様を信じるものとされていきました。 確かにことわざでは百聞は一見にしかずということが言われています。百聞くよりも一つ経験する、一つ見ること、一つ経験することの方が実感を持ってそれを受け止めることができる。でもです、でもイエス様を信じることにおいては御言葉を聞くだけで十分なのだ。これがイエス様が今朝の箇所で私たちに与えておられる約束です。もちろん私たちはこの地上で生活をされていたイエス様にお会いしたことはありません。十字架の場面も直接目撃してはいません。でもそんな私たちに対してここにははっきりとイエス様による保証が与えられています。あなたも私の言葉によって弟子たちと同じように私を信じることができるのです。彼らの言葉によって、確かにイエス様はご自分で一つの言葉も書き残されませんでした。イエス様が直接書き残されたものというのは一つも残っていません。しかしイエス様の言葉を聞いた弟子たちがその言葉を書き記した。それがこの新約聖書です。私たちもこの御言葉を通して神がイエス・キリストをこの地上に使わされたことを、神がキリストを通してあなたに対する愛を明らかにされたことを、神がキリストを通してあなたの罪をあがない永遠の命を与えられる、そのことを信じることができる。これがイエス様があなたに与えてくださっている約束です。教会の歴史を通してこのイエス様の約束の正しさというものが証明され続けてきています。イエス様の教えは弟子たちが死ぬのと同時に廃れていったのではありませんでした。この地上の権力者たちはその権力をかけてこの御言葉をこの地上から消し去ろうとしました。クリスチャンの存在そのものをこの地上から消し去ろうとしました。しかし、むしろ時代を経るたびにますます勢いを持って世界中に伝えられていき、イエス様を信じる人々を生み出し続けてきた。それがこの御言葉です。そして2000年です。私たちはその2000年の後に生きるものですけれども、全く色褪せることなく救いをもたらす言葉として私たちの元にまでこの御言葉が届けられているわけです。私たちはこの20節に記されているイエス様の約束の正しさに安心して、これが本当かどうかなど疑う必要などない、私たちはこの20節のイエス様の約束に安心して、そして聖書の御言葉に耳を傾けていくことができる。そのことをまず覚えたいと思うのです。イエス様の視線は、そしてそのほとばしるような愛は、目の前に座る11人の弟子たちだけではなく、時代を超えてこの御言葉を聞くことになる私たちの上にも、あなたの上にも、すでにこの時点で、2000年前の時点ですでに注がれていました。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。皆さんはどのようにこのイエス様の祈りを聞かれるでしょうか。そしてどのようにこの聖書の言葉を聞かれるでしょうか。ただこの人々のためだけでなく、書き残されたこの聖書の御言葉、この御言葉に信頼して、この御言葉に聞いていくものでありたいと思います。さあ、そして今朝の2番目の点ですけれども、 それではイエス様が一体、弟子たちが伝える言葉によってイエス様を信じる人々のために何を願われたのか、具体的な内容について続けてお話をしていくことにいたします。21節から23節まで、21節から23節までの箇所にしつこいぐらいに繰り返されていることがあります。一回だけでいいではないか、なんでイエス様はここまで同じようなことを繰り返しているのか、もう一度ですね、21節から23節まで、ちょっと長いですけれども、この箇所もご一緒に声に出してお読みしたいと思います。読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書17章の21節から23節まで、はい。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。21節から23節までイエス様が繰り返し語られていること、それはイエス様が何を願われているのか、その内容です。21節では、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。彼らが皆一つとなるためです。22節では、一番最後のところに、彼らも一つであるためです。彼らも一つであるためです。23節、それは、彼らが全うされて一つとなるためです。彼らが全うされて一つとなるためです。2週間前の礼拝でも、一つとなるということをテーマとしてお話をいたしました。その時に続いて、弟子たちが一つとなるために、そのテーマに続いて、弟子たちの言葉を通して信じる人々が、一つとなるために、そのことがこの箇所で語られています。昨日から夏の甲子園が始まりました。高校野球の夏の甲子園が開幕しましたけれども、最近ですね、甲子園の試合を見ていまして、優勝したチームが、選手たちがですね、人差し指を上に立てながら優勝した瞬間に集まっている、そんな光景をよく目にするようになりました。最近のことだと思うんですね。ただガッツポーズではない、人差し指を上に立てながら集まっています。それはあたかもですね、自分たちこそが一番だと主張しているようにも思えますし、あるいはですね、こちらの方かなと思いますけれども、あるものは3年間、あるものは2年間、あるものは半年、苦しい練習にも耐えてここまでたどり着いた自分たちは一つだ、そのように主張しているようにも見えます。同じ経験をしてきた彼らにしかわからない一体感がそこにはあるのだと思います。高校生たちのうちに見られる一体感、 でもですね、でもあえて言いたいと思いますけれども、同じ経験をしたことによって与えられる一体感でもやがては薄れていくものです。確かに同じ経験をしたということは強烈な一体感を生み出します。でもそれでさえもやがては時間の経過とともに薄れていくものです。イエス様がここで祈り願っておられる私たちの間に与えられる一致、一つとされるということ、これは人が経験を通して一体感を得るといったものとは全く種類の違うものです。イエス様は私たちイエス・キリストを信じる者に与えられる一致をどのようなものだと言っておられるでしょうか。その一致とは一体どのようなものか、すごいモデルが繰り返して語られているわけです。21節から23節まで繰り返して言われているその一致とは、まず21節には、父があなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなれということ。22節でも最後のところで、私たちが一つであるように。私たちというのはイエス様ご自身と父なる神様、イエス様と父なる神が一つであるように、彼らも一つであるため。そして23節でも、私は彼らにおり、あなたは私におられる、彼らが全うされて一つとなるため。私たちに与えられる一致、その一致のモデルとは、父なる神と子なる神が一つである、そのものだというんです。父なる神様と子なる神様、さらにはここに三位一体の聖霊なる神様を加えてもよいでしょう。三位一体の父、子、聖霊の神様、父、子、聖霊のその関係は、御心における完全な一致、そして同時にそれは互いを愛する愛における一致でした。三位一体、この三位一体という考えはでもですね、難しいことだと思うんです。理解に苦しむことなんです。2000年間神学者たちが苦しみ続けてきたことでもあります。私たちの神は唯一ですと言われています。しかし父なる神がおられ、子なる神がおられ、聖霊なる神がおられる、一見矛盾に思えるこのことをどのように理解したらよいのか。そんな中で、唯一の神の中に三位がある。父、子、聖霊、三つの人格があり、そしてそれぞれが独立しており、同時に一つであり、そのような神として、私たちはこの神様のことを礼拝している。本当に難しいことなんです。私たちのこの人間の理解では、とても追いつくことができない、その事実だと思うんです。でもですね、私たちはこの三位一体の神だからこそ、私たちと神との関係、また私たち同士、人間同士の関係の豊かさというものも知ることができます。私たちの交わりのモデルは、この三位一体の神ご自身が持たれていた交わり、父なる神と子なる神との交わり、父なる神と御霊なる神との交わり、そして子なる神と御霊なる神との交わり、御心において一つであり、互いを愛することにおいて一つであった、この神様の交わりこそが私たちの交わりのモデルであるとされています。ここでは特にイエス様と父なる神様の交わり、互いに対する愛ということを 考えてみたいと思います。イエス様はその生涯を通して父なる神様の御心を求め続けられました。そしてもう一つ、イエス様はその生涯を通してご自身に対する父なる神様の愛を覚え続けられていました。ご自身に対する父なる神様の愛をその生涯を通してイエス様は覚え続けられていました。父なる神はいつでも私を愛しておられる。父なる神はいつでも私を愛してくださっている。これがイエス様にとって決してどんな状況にあったとしても決して揺るがされることのない確信でした。十字架の場面でもそうです。この直後の十字架の場面にあってもそうでした。不当に捕らえられ、罵声を浴びせられ、人からの憎しみと殺意の真っ只中に放り込まれ、味方など誰もいないその孤独の中にあっても、父なる神は私を愛してくださっている。その確信は決してイエス様のうちに揺らぎませんでした。体が切り刻まれていくような鞭打ちを受けている時にも、体中から血が噴き出している時にも、唾を吐きかけられている時にも、小突かれている時にも、罵声を浴びせられている時にも、重たい十字架を背負わされた時にも、その手と足に太い釘が打ち込まれた時にも、十字架が上げられて掲げられて、永遠に続くような肉体の苦しみと戦っている時にも、あざけりや罵りをその身に浴び続けている時でさえも、父なる神は私を愛してくださっている。イエス様のうちでその確信は揺らぎませんでした。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様が十字架上で叫ばれた言葉があります。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。私たちは一見この言葉をイエス様のうちの確信が揺らいだその証拠と捉えるかもしれません。しかしこの我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、この言葉でさえもその背景となる詩編22編、そして続く詩編23編の主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。この詩編の御言葉のつながりを知るときに、このイエス様の言葉でさえも叫びでさえも神に対する信頼の現れであった。このことを私たちは知るものとされていきます。その身を襲った不当な苦しみの中にあっても、父なる神の愛に対する確信こそがイエス様を支え、そしてイエス様も父なる神様に対する愛をそのお姿を通して明らかにされ続けられました。どのような状況の中にあっても、ありえないような苦しみの中にあっても、父なる神の愛、その愛に対する確信を失うことのないイエス様の姿は、ローマの百人隊長の口をして、この方は誠に神の子であったと言わせるに十分なものでした。私たちが御言葉によってイエス様を信じるというときに、私たちはこの父なる神様と御子イエス様との交わりの中に招き入れられるものです。21節の21節の中に、イエス様の祈りの中に、 イエス様がはっきりとこのようにおっしゃっている言葉を知ることができます。もう一度最初から途中まで私がお読みします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。御言葉を通してイエス様を信じる者が私たちにおるようになるため、イエス様と父なる神様とのその愛の関係の中にイエス様を信じる者も加えられていくためです。イエス様が父なる神によって使わされた救い主であることを知るときに、私たちはこの父なる神がイエス様だけではない、私たちのことをも愛してやまないお方である、このことに目が開かれていきます。イエス様を通して明らかにされた神の愛を知ることにおいて、そしてこの神を愛することにおいて、私たちは一つとされていくのです。確かに経験がもたらす一体感というものはあります。教会もですね、苦難の中を、さまざまな試練の中を、人と人とが試練の中を共に通される中で生み出される一体感というものがあります。しかしそれ以上に揺るぐことのない一致を生み出すものは、神がキリストを愛し、父なる神が御子を愛し、御子が父なる神を愛した、そして同時に父なる神が私を愛し、御子イエス・キリストが私を愛した、その愛に気づかされていく、その愛のうちに私たちが加えられていることに、加えられていくことによってこそ生み出されていくものです。先週はイエス様に従うがゆえに迫害の中で命を落としていった方々の話をしました。特にローマ帝国の時代、迫害の中でイエス様に従うがゆえに殺されていった人たち、その姿を紹介しましたけれども、巨大なコロッセウムに集められた大勢のクリスチャンたちは、大観衆が見守る中、飢えたライオンに食い殺されていきました。でもそんな状況の中にあっても、受け続けてきた迫害、目前に迫っている死でさえも、彼らの神の愛に対する確信を吹き消すことはできずに、彼らの口からは神に対する呪いの言葉ではなく、神に対する賛美の歌があった、そのように伝えられています。具体的に多くの迫害者たちの祈りというものが今に至るまで残されています。一冊の薄い本ですけれども、殉教者たちの祈りという本があります。この本の中では、実際に殉教の死を遂げていった信仰者たちが、その死の死を目前としながら祈ったその祈りが集められている本です。資料として残されている中で、特に殉教者たちのその祈りを集めたその本の中で、2つほどのその祈りをご紹介したいと思います。1つ目は、アンテオ家の町にいたイグナティウスという人が祈った祈りです。この人が生きた時代は、だいたい紀元35年ぐらいから107年ぐらいと言われています。紀元107年ぐらい、紀元1世紀から紀元2世紀にかけて、ほとんどですね、教会のその誕生と時を同じくして歩んでいった一人のクリスチャンのその祈りです。彼は 教会に対する迫害の中で処刑のためにローマに連行されていきます。そしてそのローマに連行されていく途中で教会に対していくつかの手紙を書き送っています。その手紙の中に残されている祈りが次のようなものです。彼はその後ローマのコロッセウムでまさにライオンの牙によって命を落としたと伝えられていますけれども、その彼が祈った祈りはこのようなものでした。私の望みは十字架につけられ、体のぬくもりはなくなった。一つの流れが私のうちにささやきながら溢れてくる。私の奥底でこう語る、御父のもとに来よと。私の命の希望、この地上における命の希望はもはやなくなった。それでも私のうちに一つの流れがささやきながら溢れてくる。その語りかける声は、御父のもとに来よ。父なる神様が自分を愛してやまない、そして今この時にご自身のもとに招かれる、その声が私のうちに溢れてくる。これがイグナティウスという人が朝目前として祈った祈りでした。またこんな祈りがあります。もう一人の人の祈りを紹介しますけれども、それはモンタネスという人の祈りです。このモンタネスという人が殉教したのは紀元259年と言われています。斬首刑、首を切り落とされて殺されたこのモンタネスという人、皇帝によるローマの皇帝による迫害の中で逮捕された中で、モンタネスはこのような祈りを祈ります。私たちは皆一つ心です。それゆえに行いや私たちが共になすすべてのことで私たちは一つです。私たちは皆一つ心です。それゆえに行いや私たちが共になすすべてのことで私たちは一つです。これこそが愛の絆、悪を遠ざけ神に最も喜ばれるもの、共に祈ることによって求めるものを受けるのです。これこそが私たちの心を一つに結び、滅びるしかないものを神の子とするのです。おう神よ、御国を受け継ぐためにあなたの子とならなければなりません。あなたの子となるためには互いに愛し合わなければなりません。私たちは一つだ。愛の絆によって神が私を愛してくださっている、愛してくださっている。その愛の絆によって私たちは一つとされている。神が私を愛してくださっている。それゆえに私たちは互いに愛し合う。そのことによって私たちは一つとされている。これが死を目前としたモンタネスという人の祈り、言葉でした。私たちは弱いものだと思います。このような殉教者たちの姿を見るときに、その言葉を知るときに、全く私とはそぐわない、私とは全く違う強さ、そのようなものをそこに見るかもしれません。イエス様の姿から、とてもイエス様が神を信じ、そして神がイエス様を愛し続けた、その愛など私のうちにはないと思わされるものかもしれません。父なる神様が私たちに対して明らかにされている愛、この愛に対する確信が揺らいでしまうということがあるかもしれません。でもイエス様はもちろんそのような私たちの弱さも すべてご存知です。父なる神様はすべてそのような弱さもご存知です。イエス様が語られた放蕩息子の例え話があります。有名な放蕩息子の例え話。イエス様はその例え話を通して、父なる神様と私たち人間との姿、私たちの姿と明らかにされました。父のもとを飛び出して遠く離れ自分勝手に生き、放蕩の限りを尽くした息子でした。しかし、挫折を味わい、悲惨な状況が彼を襲う中で、彼は思い出します。何を思い出したか、父の存在をです。悔い改めて、もう自分は父の子と呼ばれる資格はない、雇い人の一人にしてもらおう。そのように悔い改めて、その足を父のもとへと向けた息子、この息子を迎えたのは、いつ戻ってくるかと毎日毎日待ち構えていたその父が、自ら駆け寄ってこの息子を抱きかかえ口づけをし、再び自分の子供として迎え入れたその愛でした。私たちの弱さをもご存知の神が、父なる神は、それでも私たちをいつ帰ってくるか、私の子よ、私たちに対してそのように語りかけながら、ご自身の愛のうちに私たちを招かれ続けているお方です。このヨハネの福音書の17章からの説教も残すところ来週1回となりました。私たちはこの世にあって取りなすものとされています。私たちはこの世にあって取りなす役割を与えられています。しかしその前提として、このヨハネの福音書17章に表されているのは、私たちのために取りなしておられるイエス様のその姿でした。私たちがこの世に対して取りなすものとして立てられているということ、それは言葉を変えるならば、私たちがこの世に対して神を、そしてイエス様を証しするものとされているということです。今朝の23節、この箇所をもう一度最後にご覧ください。ヨハネの福音書17章の23節にはこのように書かれていました。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。私たちがイエス様のことを証しするというときに、その前提となるのは、私たちが神様の愛の中に生かされているということ、私たちが神の愛のうちに一つとされているということ、